はい、ありがとうございました。ここで、モーセとアロンの系図が記されています。でこの系図を見ますと、モーセの名前は20節に出てくるだけなんですね。でモーセの、 息子とか、エテルの、 チッポラさんと結婚しましたね。で子供も生まれましたけども変えてないですね。でアロンの名前はですね、20節、23節、25節に出てきます。でアロンの氏族がずっと出てきますね。で26節ではアロンとモーセという順番になってますね。でも27節に来ますとモーセとアロンという順番になってます。で神様はいい加減な呼び方をここでしてるんでしょうか。どっちが先に呼ぶかというのはね、大変大きな問題だったんですね。で神様はこのモーセが優れているとアロンが優れている、どっちが上だとかあまりここで考えておられないようなんですね。でそれよりも神様が求めているのは従順なんです。それは私たちクリスチャンに対しても求めておられます。そして神様と私たちだけじゃなくて私たち同士も従順であることが求められます。出エジプト記の次がレビ記、そして民数記と続きますね。で民数記の12章でミリアムとアロンがちょっとモーセに反発するんです。モーセのちょっと悪口のようなことを言うんですね。そうしましたら神様はミリアム、アロン、モーセ3人呼びましてね。でその時にミリアムに重い皮膚病を下されるっていう、そういう事件が起こります。で神様という方はどっちが上とかじゃなくて私に従順に従ってきなさい、またあなた方それぞれに対しても従順でありなさいということを求めておられます。この考え方は終始変わられませんで、新約聖書の第一コリント3章の1節から9節の御言葉をちょっと紹介しましょう。特に4節にこんな言葉があります。これはコリントの教会で起こったことです。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っている、こんなことがあったんですね。これはちょうどモーセとアロンどちらが上かということとよく似ています。それからこのコリントの第一の3章の7節ではこうあります。大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。いつの時代もこの神様の考え方は変わりませんでした。私たちの教会のメンバーの中にもいろんな人がいます。どの人が重要でどの人はあまり頼りにならないとか、この人は上に立つべきとか、メンバーの一人一人を 見るとき、お互いの間にあまりいい関係が生まれません。まあ、人が集まるということはこういうことが当然起こってくるんですね。でもし教会も同じだったら、このコリントの第一の三章の三節でこうありますね。相変わらず肉の人だからです。お互いの間に妬み争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりませんか、こう書いてあります。神様が集められて、これから出エジプトしたら神の民を形成されていかれます。また私たちもイエス様が救いを完成させて、そして天に帰られた後、私たちも集められましたね。神様に導かれてこの教会のメンバーに集められています。で、神様は私が集めたそのグループはそうじゃないでしょ、こういうふうにおっしゃりたいんですね。さてこのモーセとアロンの関係は今までにも神様は何回もおっしゃってます。そして今日のところでも6章の28節から7章2節でもう一度おっしゃってます。で、今回は神様は、モーセが直接パロに語るのではなくて、神様からモーセ、モーセからアロン、そしてファラオという形で、私は宮沢を進めます、こうおっしゃるんですね。で、この、実はファラオで終わるんではなくて、その後次から次へと神様の御業は進められていきます。ちょっと白板に一番下に書いておきましたけども、聖書全体はこういう神様の御業がこういう流れで続いていくんですね。神、モーセ、アロン、パロ、エジプトで多かったことがですね、実はイスラエルに影響を及ぼします。そしてイスラエルからイエス様を通して異邦人、そして全世界にと神様の御業が進められてまいります。7章の5節に、エジプト人は私が主であることを知るようになる、こうあります。そしてもっと先を読んでいくと、16章の12節なんですけども、だいぶ先ですけども、これはもうあなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになる、これは出エジプトの体験を通してね、今度はあなた方が私が主であることを知るようになるんですよ、こういうようなことを言ってます。ですからファラオから次イスラエルということになるんですね。で、神様の目的というのはどんどん、こう続いていくということです。これを、神様の技は鎖のようですというふうに覚えておいてください。神様の技は鎖、皆さん、鎖はあれですね、教会の、市役所側の入り口に黄色い鎖がこうありますね。あれを見られたら分かります。一つ一つの輪っかがこうつながってこうずっとなっていくんですね。ですから私たち一人一人がその輪っかです。神の技はその輪っかがつながっていく鎖のように、 そのようにして先へ先へと進められていくということです。私たちの教会も、なかなか高齢化でいろいろと、若い人がなかなか来てもらえないという大きな問題を抱えてますね。私たちの思い通りはなかなかならないんですけども、今日の箇所でポイントは7章6節です。モーセとアロンは主が命じられた通りに行ったとあります。まずモーセは神に耳を傾けました。そしてアロンにそれを語りました。アロンはモーセに耳を傾けました。そしてそれをファラオに語りました。しかしそれで結果が見えたかというと、そうではありませんでした。三節、神はパロの心を固くなりされたんです。モーセが悪いのでもアロンが悪いのでもありません。モーセもアロンも優れているのでもありません。神の御業が進められていったんです。大切なのは主が命じられた通りに行うことでした。ですから私たちもそのために聖書を学んでます。そして主の御心は何なのか、それを探りますね。しかし注意しなくてはならないのは、新約聖書に登場する律法学者が陥った誤りです。隣人を自分のように愛しなさいという神の命令を知っていながら、律法学者は私の隣人とは誰でしょうかとイエス様に質問しましたね。そしたらイエス様が良きサマリア人の例え話をなさって、あなたも言って同じようにしなさいと言われました。大切なのは主が命じられた通りに行うということです。どうしたらそれができるんでしょうか。一番大切なことは、私たちに命じる方が私たちの主であると、ただ信じて主にお任せして、主にお頼りして、その命令を受け止めるということです。できるかできないかではなくて、従順がまず求められます。で、私たちはできることしかできませんから、神様ここまでしかできません。でもそれでいいんです。民を苦難から救うために使わされ、第1回目のファラオとの交渉の結果、反対に民をさらに苦しめるということになってしまいました。その時に5章22節でモーセは主のもとに帰って大胆に訴えましたね。神様、私にはできません。そんな思いをモーセは神にぶつけました。そうしましたら6章に入って、神は開口一番にモーセにおっしゃいましたね。私は主である、私はあなたの主である、モーセ、私にすべてを任せて命じる通りにすればよいのだ。神は7章の1節2節で、神からモーセ、モーセからアロンという流れを再び説明なさいまして、その時にファラオに対して、お前は神の代わりとする、こうおっしゃってます。 つまりあなたは私の代理人だということです。どんな結果になろうと驚いてはならない。私の代理人なんですから。それからアロンをあなたの預言者と言いました。アロンのことも心配するな。ただ私に対して従順であればよい。そしたら御業が進む。あとは私に任せなさい。そして神様は大いなる審判をもって御業を行うことをここで、約束されます。この約束は6章6節そして7章4節でも繰り返されています。この大いなる審判をもって御業を進めるというのは、これは主なる神様だけ行うことのできる御業であるということです。エジプトでこれからそれが行われるのですが、この主は後に十字架にかかるご自分の一人子イエス・キリストにおいて究極の大いなる審判をもって究極の救いの御業を行われました。私たちはそれを聞いています。出エジプトので行われた大いなる審判、そして十字架のキリストにおいて行われた究極の審判、これらが重なります。さてモーセ80歳、アロン83歳の時、2人は神を主として従順に歩み出します。ですから皆さん、いつもこのように、年がいきましてもスタートできるんですね。従順に歩み出す、私たちもそういう機会といたしましょう。主の御業を最後まで見ることは私たちにはできません。でも主が命じられた通りに行う。先ほど言いましたね、神の業は鎖のようだと。あの一つの輪っかになればいいんです。神様はその一つ一つをつなげていってください。最後に新約聖書のフィリピの信徒への手紙の2章の12から14を読ませていただきます。フィリピンへの信徒への手紙2章の12から14。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて御心のままに望ませ行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。こういうふうに進められています。今日の出エジプト記のポイントは、神様が従順を求められる、そしてその従順を用いて御業を 進められる方だということですね。はい、それではお祈りの時といたしましょう。